マディウェブポッドキャストは、マディの意味が泥であるように、ウェブフロントエンドの開発現場における泥臭い話などから学びを得ることを目的とし、実際に明日から使えるかもしれないウェブフロントエンド知識や技術を参加者の皆様と共有し合うことを通して、フロントエンド界隈の役に立てるように思いを込めて発信しています。
はい、それでは皆さんこんにちは。マディウェブポッドキャストを始めていきたいと思います。今日お話しする話題についてはプライバシーサンドボックスについてなんですけども、本日お二人のゲストの方にお越しいただいております。アメーバライフ事業本部の、星博之さん、ありがとうございます。でもう一人、はい、AI 事業本部アドテクディビジョンのダイナリストから、太田浩二さんがいらしています。すみません、最初なんですけども、星さんの方から軽く自己紹介の方をお願いしてよろしいでしょうか。
星博之と申します。基本的にはサーバーサイドエンジニアをやってまして、サイベーシング入ってからゲーム部門とかピグとかを経て、アメーバの、内製広告のプロダクトにいまして、でそちらで広告の計測とかトラッキング周りっていうところでいろいろ担当してまして、でそこでプライバシーサンドボックスっていうのの調査とか対応みたいなことをしてました。そこから、アメーバのメディアの方ですね、アメブロとかそっちの方の、メディアの方に移動になって、でメディア目線でのプライバシーサンドボックスの調査とか対応みたいなことをやってたりします。で合わせて各種プライバシー法みたいなそっちへの対策とかもやっていて、プライバシー法とトラッキングが結構密接なんです。この OKNG のなんかその判断というか、そういう部分の調査みたいなこともやっているというような感じになります。
ありがとうございます。それは結構プライバシー周りのことについて本当にずっとやってきている感じですか。
そうですね、3、4年ぐらいそんな感じです。はい、
ありがとうございます。すみません、太田さん、自己紹介の方お願いします。
はい、AI 事業本部の太田浩二と申します。私はダイナリストというプロダクトの開発を担当しておりまして、アプリケーションエンジニアの仕事をしております。ダイナリストではアプリケーションエンジニアは基本的にデータサイエンス以外全ての領域を担当することになっていて、インフラの構築やらバックエンドエンジニアの仕事やらフロントエンドの仕事を全て全員ソフトウェアエンジニアが担当しております。で、その中でも最近ダイナリストではプライバシーサンドボックス、ユーザーのプライバシーを考慮した広告商品についての検証を進めていて、僕自身は去年の10月ぐらいからほぼプライバシーサンドボックス関連の開発などに携わっております。
ありがとうございます。今回プライバシーサンドボックスについて話すので、お二人もう授業の方から普段から触っているプロフェッショナルの方にお越しいただきました。
ハードル上がって
る。でも多分お聞きしてる人で名前は聞いたことあるけど、プライバシーサンドボックスってそもそも何っていう人が多いかと思うんですよね。
そうですよね。
ですよね。僕もちょっとわからないですし、プライバシーサンドボックスって簡単にこう何なのかっていうのを説明していただくことってできますか？
そうですね。ざっくり言うと、Google が主導で進めているプライバシー保護施策みたいなもので、なんて言うんですかね、目的っていうところで言うと、クロスサイトトラッキングを健全な形で置き換えて、で、その様々な新しい機能を導入って言ってるのが、そのプライバシーサンドボックスの各種 API。みたいなところで、で最終的にはサードパーティークッキーを廃止すると。で、サードパーティークッキーが廃止されて、その先ほどのプライバシーサンドボックスの API、各種 API でそれを代替していくみたいな感覚かなと思っております。
Google がメインでこう動いて、今クッキーとかいろいろサードパーティーでやられてますけども、Google がもう主権でそれを自社のこう API に置き換えていくみたいなイメージですかね。簡単に言うと。
そうですね。主権でやってるのかってちょっと怪しいんですけど、Chromium ですね。Chromium っていうところにそれが組み込まれているっていうのがあるんで、Web で言うと。
はい、はい。
で、結構そう、この Chromium の開発に Google の方が結構関わっているんで、で、なんとなく Google が主導しているのかなっていうようななんか感覚だったりは。
なるほどですね。じゃあ結構クロミウムで使われている部分でこうメインとして動いてもらってるみたいな感じなんですね。
そうそうそう。クロミウム主導で進めているっていうところは事実なんですけど、こうプライバシーサンドボックス自体はその W3C の標準化を目指しているっていうところがあって、一応その Google 単独ではなくていろんなコミュニティのメンバーと話をしながら、最終的にはこうウェブ標準に採用されるように、採用されるところを目指しているっていうところが、 まあ、一つこう特徴なのかなと思っています。
ああ、なるほど。じゃあもう結構標準化を目指してやってるってことも将来的にもどんどん置き換えられていくって感じなんですかね。
実際のところ他のベンダープラザベンダーがどれくらいそのプライバシーサンドボックスの API を開発するかっていうのはまだ読めてないところが結構ありまして、ただ一部の例えば広告の効果測定をする API とかはいずれのプラザベンダーも必要性っていうのは認めていて、で違う仕様なんですけど自分たちの考えた広告の効果測定の API を提案していたりしているので、まあいずれかのタイミングではこう全てのブラウザにそういう API が生えてくるっていう未来はあるのかなと思ってます。
なるほど。なんか今一瞬広告ってワードが出てましたけど、この広告周りで使われる API ですよね。
そうですね。
ですね。なんか広告ってそもそもどういうふうに使われてるんですか？なんか広告の中で、その今回のプライバシーサンドボックスとかどういうふうに関与してくるのかなっていう。
プライバシーサンドボックスの API としては、うん、まあ広告関連だけではないものもあって、で、ただやっぱそのトラッキングっていうのがすごい問題になってると思うんですよ。個人情報がその、っていう部分のトラッキング問題になっていて、やっぱそこだと、やり玉に上がるのってどうしても広告、同じ広告ずっと出続けるとか、そういうのがやり玉に上がってくるっていうところがあって、そこをプライバシーサンドボックスっていう API で、まあ、ちょっとサードパーティーを空気を使わずにちょっと置き換えていこう、みたいなところで、まあなんで広告トラッキングの文脈で、サードパーティークッキーから、プライバシーサンドボックスの API に置き換えていくっていう、なんか文脈が結構強いかなっていうふうに思っております。
なるほど。じゃあ結構大きな使われているところとしては広告であって、基本はもう他でも使われてますけども、一番大きいところで広告で使われているから、うん、結構その文脈として話が出てくることが多いということなんですね。
う
ん、
そうです。
なるほど。確かに広告とか見てると、クッキーとか、ちょっと話題になりましたもんね。自分の閲覧履歴全部、見られてるとか、人によっては本当に IT リテラシーも低い人とかも、心配になりますもんね。
NHK とかでも特集されてましたもんね。
されてたんですね。そっかそっか。確かにたまに下のブラウザーで最近も、クッキーの承認をしますか、はい、みたいなのも出てきたのも、はい、あれってなんだかんだ最近ですよね。
そうですね。きっかけとしては、日本だと去年、2022年の4月の個人情報保護の改正っていう、特に合わせてやってきてるところが多いですね。で、まあ、海外だともう GDPR 件とかだともう完全にあれを出さなきゃいけないっていうような状況なので、それをなんか徐々に日本の方にも入ってきているっていうような感覚かもしれません。
ああ、なるほど。じゃあ結構海外では厳しくなってきて、日本の方でもその、だんだん厳しくなってきているから、
そうです、
その流れはやりましょうっていう感じなんですね。はい、なるほど。話を戻ってしまうと、Google 試験というか、クロミニウム試験でやって、今移行していくっていう話でしたけども、いついつのタイミングで移行されていくみたいなのって、今もうスケジューリングとかってされてるんですか？
そうですね。サードパーティークッキーの廃止自体が来年の7月からこう段階的に Google Chrome のサードパーティークッキーの削減が予定されてます。で、それにあたって事前にプライバシーサンドボックスの一部の API は使えるようになることが決まっていて、例えば広告関連の API ですと、今収録しているのは7月5日ですけど。
そうですね、5日ですね。
今の現時点だと、オリジントライアルっていう、まあ、新しい API を少ないユーザーのトラフィックだけで試せる期間なんですけど、これが次の Chrome のリリースから、オリジントライアルが終わって、ジェネラリーアベイラブルっていう、まあ、GA と呼ばれるフェーズに入って、そこからは、オリジントライアルのトークンなしで、全部の Chrome のユーザーが、その、プライバシーサンドボックスの広告関連の API が使えるようになる予定になっています。
じゃあ結構段階的を踏んでって1回でこうバーってやるんじゃなくて、
そうですね、まずはなんか API 全部全員使えるようにしてっていうんで、来年の1区から、まあ、具体的な時期は分かんないですけど、多分その来年初頭の Chrome の何らかのバージョンリリースから、はい、サードパーティークッキーが実際に 1% ブロックされていくという感じ で最終7月以降で完全に段階的に制限されていくみたいな、うん、そういう段階を踏んでいるっていうような感じです、ね。
来年というと2024年。
あ、そうですね。はい。
結構あれですね。なんか、 比較してしまうのもあれですけど、アップルとかと比較すると結構慎重にアップルは結構その辺ガッてやるイメージがあるんですけど、
そうですね答えづらいですがなんとなくそうですね、イメージの結構強硬なイメージはありますよね、やっぱりなんかこう、うん、そうですね、結構 WebKit のレポジトリとか見てないと気づかないようなやつとかをいきなり入れてきてドンってリリースしたり、この間もサブリソースリクエストの IP アドレスのサブネットの範囲でみたいな、そういうのを突然入れてきたりとかして、多分サーバーサイドタグレート対策なんだろうなみたいなのとか、結構急に来るイメージ批判はしてないですよ全然
全然批判じゃなくて違いがあるってことですよね、
はい、
の点、今回のあの Chrome の動きとしてはこうだんだんとスケジュールを組んでやっていくっていう形なんですね、
うん、へそうですね、なんかやっぱこういうやり方の方がなんか結局フィンガープリンティングみたいなところの回避策をみんな考えて、そのいたちごっこになっちゃうんで、
はい、
こっちの方がこういうやり方の方がいいんじゃないかなとは個人的には思ったりしています。
なんかこれに伴ってなんか僕らその使用する側でこういった対策を必要としているみたいなものってあるんですかね。なんか僕らとしてはどういったことをやっていったらいいのか、僕らはそれを入れるべきなのかどうなのかみたいな、
ウェブの開発者がそのプライバシーサンドボックス API が使えるようになったけど何かこう意識しないといけないことはあるかどうかっていうことですか
ね。そうですね、
はい、まあ、広告ベースのところで言うと、まあ、ずっと言われているのは基本的には広告主の方々は多分普段付き合っている広告事業者があるんで、まあ、そちらに相談するっていうのが一番こう最初に言われていて、基本的には広告主の開発者はほとんど何か変更する必要はなくて、広告事業者側がプライバシーサンドボックスに対応した機能の実装とかをしていくっていうことになっているのが現状ですね。
じゃあそもそもそれ使用する、なんて言うんでしょう、僕ら側、ベンダー側ですか。
そうですね、アドテクベンダーと呼ばれる、
はい、に関しては特に意識することはな
く、アドテクベンダーはサードパーティークキーがいずれなくなってしまうんで、うん、そうなった時にそう今までと同じ広告の配信とかができるように何かしら対応する必要があって、
うんうん、
でまあその対応する方法の一つとしてプライバシーサンドボックス API を使いますよという状態になってますね。で、まあ、広告を出稿する側、例えば、まあ、EC サイトとかの開発者は基本的にはあまり大きな変更は発生しないというふうに思われています。
うん、なるほどですね。お、結構じゃあ今話を聞いているといろんなスタックホルダーが巻き込まれながらやっていく形になるんですね、
うん、
なるほど。結構聞いてるとすごくいろんなことを必要になってくるのかなって印象もなかったりあったりしますけどなるほど。でもこれを入れることによってだいぶそのプライバシーが保護されながらトラッキングができるようになるみたいなイメージなんですかね。
そうですね、まあ、サードパーティーキーがブロックされるっていうことになるので、うん、まあもちろんあのファーストパーティーの中ではデータは見えると思うんですけど、外からの紐付けっていうのはしづらくなっていった上で、トラッキングというのも何て言うんですかね、広告をきちんと配信、ちゃんと効果のある広告を配信していけるっていうような感じです。で、計測もちゃんとできるようになるっていうような感じですね。まあそんな悪いことしないんですけどね
まあ世の中にはいろんなものがありますから、あのイズセストのなんか使い方が間違ってたりだとかもある、それがある程度もなくせるっていった意味ではすごく安心して、
う
んうん、あの広告を出せるっていうことですよね。
そうですね、確かに何かの表紙で、ね、なんか出ちゃうっていうこともまあ、ありえないとは言えないです
ね、うん、そうですよね、そういうのはある程度防げるっていった意味では確かに、
うんうん、
でしかも標準化されていくってことですよね。
そうですね。
あの W3C でこう標準化を目指している、はい、ということですけども、なんかこれにあたって、他のベンダー以外とかの動きってどういった形になってるとかってあるんですか？どういう、なんか批判があるとか、これに乗っていくぞみたいな。
その、アドテクベンダーに関して言うと、プライバシーサンドボックスにこうリソースを割いているアドテクベンダーと、あまりプライバシーサンドボックスに対して興味のないアドテクベンダーっていうのはもちろんいて、
うん、
で、プライバシーサンドボックスに本当に興味のある アドテックベンダーはその W3C の、 その標準化プロセスの中で実際に議論に参加して、自分たちでこの仕様はここが良くないとか、こういうとこ直したらいいっていう提案をして、こう仕様のブラッシュアップに協力しているプレイヤーっていうのが結構います。であまりこのプライバシーサンドボックスに今のところあんま興味のないプレイヤーっていうのもたくさんいて、まあ、その人たちは多分生還しているっていうような状態だと思いますね。
様子を見て周りの動きを見てみようみたいな、
うん、そうですね。
ああ、なるほど。逆になんか他のそれをクロミニウムをベースとしていないブラウザーたちっていうのはなんかどういった動きになっていくんですかね。
そう、W3C には広告のプライベートアドバータイズメントっていう、まあユーザーのプライバシーに配慮した広告を出そうっていうことを検討しているワーキンググループが存在していて、そこにはそれこそ WebKit 陣営とか、うん、モジュラの陣営、結構の陣営とかが入っていて、まあ、Chromium の陣営とかと多分定例でミーティングしたり、お互いにこう足りない仕様とかの議論をしているっていうような状態が今ありますね。なんで他のブラウザベンダーも何もしてないっていうわけではなくて、それぞれ自分たちで仕様を考えてお互いにそれをぶつけ合ってっていうことをしていると思います。で実際にその WebKit Safari だと CPM でしたっけ、
PCM
っていう、まあ、少しプライバシーサンドボックスの効果計測 API に似たような仕様っていうのがもう実際に使えるようになっていて、
あ、そうなんですね。
シップされてはいて、まあ、あまり使われてはいないと思うんですけど、うんうんうん、使えるようにはなっていたりします。
PCM ですね。
PCM、そうですね。
プライベートクリックメジャメントだ
ったと思います。ああ、なるほど。
その広告の効果計測なんですけど、まあ、CV したかどうかを計測できるものなんですけど、うんうん、プライバシーサンドボックスで言うと、アトリビューションレポーティング API、アラビとかって呼ばれているのがあって、うんうん、そっちはその CV の結果を広告配信事業者が受け取れるんですよ。
お
もちろんそのそれ受け取らないと CV したか効果っていうの
は分からないです。
分からないんですけど、はい、PCM だと今ちょっと変わってるかもしれないですけど、パブリッシャーメディア側と、うん、あと広告主しか受け取れないっていうなんか仕様になってて、
おーなるほど、はいはいはい。
なんで広告配信してる人たちが本当に自分たちで効果あったのかっていうのを受け取るにはそっちからまたデータをもらわないといけないっていう状況になっていて、
なるほど、メディアとパブリッシャーしかデータが持ってなくて、その使用者に関してはもうお問い合わせしてデータをくださいみたいなやり取りが発生している。
そうですね、何かしらデータを流し込む、はいはい、広告配信事業者側にデータをもらうっていう仕組みとかを入れなきゃいけなかったりとかしていて、う
ん、ああなるほど、
なんか結構使いづらいなっていう
確かにそうですね向こうが用意してなかったらそれ取れないっていうことですか。
そうですね、まあ、もちろん多分 Apple としてはそれが、うん、それがもう狙いというかそれが仕様だっていうような形でやっているのなんですけど、うんうん、まあでも広告配信してる側としてはまあ使いづらいですよね
多分配信する側としてはこう常にデータリアルタイムで簡単に取れるような仕組みが欲しいっていう感じですよね。そうするとなんか結構 Google が有利になるようなイメージとして捉えてしまったんですけども、例えば別のベンダーとかではこうやってるけども、うん、今回標準化されるってことはなんかすごい優位になってしまうんじゃないかと思うんですけども、そのあたりとかってどうなんですかね、優位にはならないんですかね。
実際にこう Google がプライバシーサンドボックスをこういかに公正に導入していくって主張していても、そういう Google 以外のプレイヤーがこう一方的に不利な立場に置かれるんじゃないかっていう懸念をしているプレイヤーっていうのは今までたくさんいて、で、実際こう CMA っていうイギリスのマーケティングに関する規制を行っている省庁みたいな組織が Google のプライバシーサンドボックスの進め方に対してこのまま行くと公平な競争が阻害されるんじゃないかっていう懸念を示したことがあって、で、Google と CMA はまあその後プライバシーサンドボックスの進め方に対してコミットメントを結んで、こう他のアドテックベンダーに対して Google の広告商品が優位にならないように公平に扱いますっていうようなこう約束をしながら開発プロセスを作っていくというような活動を今していたりします。
あ、そうなんですね。CMA っていうのはなんか日本でいうなんだろう、公正
そうですね
取引委員会みたいな感じですか。
ちょっと
近しいが今 Google とやり取りをしていてコミットメントを取りながら進めていくっていうことですね。
そうです
ね。そうするとあれなんですかね、こう Google に優位にならずに CMA がこう抑えながら、
うん、
なんていうの、制御できる制御しているっていうんですか。
そう
です、どんなイメージなんですかね。はい、
そうですね、まあなんかクォーターに1回ぐらいレポートが出ていて、うん、そうなんですよ、はいはい、CMA 目線からのレポートと Google 目線からのレポートみたいな感じで、うん、それ出しながら、まあ、どういうふうに結構細かくどんな感じにやってますよっていうのも出しながら、
は
い、で Google に一方的に有利にならない形、うん、で、その CMA っていうところが、まあ、監査っていうかっていう形で入りながら進めているっていう感じですね。で実際Google の方とかの広告部門の方とかと話すると、マジで自分有利じゃねえっすっていうのを言ってました
ね。そうなんですね。生の声が。
全然そうですね。あ、本当にフラットな状態だっていうのは、なんかおっしゃってました、
ね。あ、そうなんですね。でも内部の人が言うんであれば、
う
ん、
本当
そうなんですね。結構なんかレポートも調べれば出てくるんですかね。CMA、Google レポートみたいな感じで。
出れるはずですね。
うん。
ちょうど6月末に最新のクォーターのレポートが出てました、う
ん、ああ、なるほど。もし気になる人がいたらぜひ調べていただいて、で多分見れば分かると思うんですけど、結構細かいようにこういろいろな規定がされているっていう感じなんですかね。
そうですね。結構面白いのが Google 以外のアドテックベンダーにもテストに参加するようなしてくれっていうような要求が書かれていて、うん、例えばプライバシーサンドボックスを導入したことによって、その今までの広告配信の報告の成果とどのくらい影響が、プライバシーサンドボックスの影響があったかを比較するためには、こういう方法でテストをすると良いよっていうやり方が書いてあったり、まあ、そのテストした結果を CMA にレポートしてくださいっていうような要望が書かれていたり。
あ、面白いですね。
そうです
ね。あ、テストも影響からテストしてって、うん、不利か不利じゃないかみたいなところを見ているみたいな。
そうですね。
ああ。
先ほど星さんがおっしゃられてた、来年の頭かにクッキーの 1% を消してテストをする期間を設けるっていうのは、その CMA がもともとこういうテストが必要ですって主張していたのが実際に実現したっていう感じにな
る。なるほど。その Google の Chrome チームがこういうタイムラインを作ったわけではなくて、そういう CMA とかでと一緒にみんなで決めたタイムラインを取ってちゃんと公平にやっていっているっていうことなんですね。
そうですね。
ああ、結構なんかあれですね、聞いてるだけだともうすごい優位性になりそうな話ですけども、うん、意外と蓋を開けてみると本当にすごい細かく規定化されていて、みんな不利にならないようにふうに進めてるんですね、
う
ん、
そうですね。そのダイナリストはチームとして、その Google Chrome のチームとたまに定期的にプライバシーサンドボックスの進捗についてミーティングさせてもらってるんですけど、その時よく言われるのが、 Google のその広告事業のところはもう完全にこう Google Chrome にとっては別の会社のような扱いになっていて、うん、他のアドテクベンダーと全くこう同じ扱いになってますっていうことをよくおっしゃってます、うん、
はい。でもちょっと話がすごい盛り上がってきたのでそうですね、収録の関係とかもあるのでパート2の方に撮っていきたいと思いますね。一旦パート1前半はここで終了して、気になる方はぜひパート2の方も見てください。それでは皆さん、パート2でお会いいたしましょう。